日本の社長辻の耳をすますな。どうも、日本の社長辻です。月曜日の朝10時に配信しているこの番組、僕が好きな人をお招きし、ただただ好きなことを話しているのを耳を澄まさない程度に気軽に聞いていただこうという番組です。もう今回が3人目のゲストということで、早いですね。もう前回は糸井さんがゲストで来てくれはって、あの日ハム時代から好きやったんで、ほんまめっちゃ嬉しかったです。で、糸井さんの話がめっちゃ面白かったおかげで評判を呼びまして、なんと阪神タイガースさんが3月のこの番組のスポンサーになってくれるかもしれないそうです。これえぐないっすか？やばいですよね。いや、ありがとうございます。さて、今週と来週のゲストなんですが、チェルミコの鈴木まみこさんです。簡単にねプロフィールを紹介しますと、東京生まれ、日本の2人組ラップデュオチェルミコで活躍するラッパーです。鈴木まみこ名義でソロ活動も行っている彼女、音楽以外にもラジオとお笑いが大好きだそうで、芸人さんとの仕事も数多くされているそうです。いやー、まあね、今までのゲストよりちょっと顔見知りではあるんですけど、音楽の話とか小さい頃の話とか聞きたいことたくさんあるんでね、めっちゃ楽しみですね。本当に
ほんま乗っ取られてるやん。え、ちょっとちょっと、ほんまに乗っ取られてるやん。何してんの？
いや、
何してんすか？
何してるんですかって。
ちょっと
何ですか？
いやいや、俺より上手いやん、ほんで喋りあなた辻じゃないでしょ。
いやいやいや、あの僕が日本の社長の辻です。
いや、あなたはチェルミコのまみこさんでしょ。
いや、僕が日本の社長の辻です。
いやいやいやいや、え、なんか関西弁喋ってたけどさ、え、じゃあ、あの辻であるんやったらちょっと聞いていいですか？
はい。
あの辻の一番好きな食べ物何ですか？
冷やし中華。
いや、ちゃうわ。冷やし中華一番好きな人いないっすよ、多分日本で。え、ちょっとほなら、僕が所属してる事務所は
有限会社 CR ネットワークス。
それおとんの会社です。なんで知ってるんですか？それおとんの会社です。あの、僕ら石原軍団みたいにやってないんで。え、ほなら最後に聞きますけど、僕の好きな家電は何ですか？
加湿器。
いや、違います。加湿器、あの、僕持ってるんですけど、あの、ずっと電源入ってないです。すいません。え、ごめんなさい、もう一個聞きますけど。
何ですか？何ですか？
僕が、一番好きな家事、
はい、家事、え、食器拭き。
拭かないです。すいません、あんま男ね、食器拭かないです。あの、家で全然分かってないじゃないですか。全然分かってないやん。え、ちょっともう一個もう一個聞こうかな。じゃあ、僕が一番好きな芸能人、
はい、松井秀喜。
僕阪神ファンなんですけど、好きですけど、もうスタッフさんちょっと追い出してください、この人。
あー、おらー。
あー、やめてくれ。
ABC ラジオポッドキャスト、日本の社長辻の耳をすますな。
ということで、改めまして鈴木まみこさんです。ありがとうございます。
いや、よろしくお願いします。
いきなりコントというか、
ね、
乗っ取りしてもらって、
びっくりした。これしかもさ、前の方より長いよね。私のコントのが
長いというか、もう、え、3分ぐらいあったんちゃう？
ね、すごい。4分ですか？何してんの？大丈夫ですか？これびっくり
というか、でも、うまっ。
いやいやいやいやいや、
すごいな。
いや、すごい、すごいっていうか、
なんかすごいいい番組っぽかった。なんか
確かにね、
ラジオパーソナリティみたいな感じの、
本当に朝10時っぽかったよね。
ぽかった、ほんまに。なんかFM みたいな。
でも台本にないとこも入ってましたけど。
え、ほんまですか？
台本にない質問とかもありましたけど。
いやいやいや、
びっくりしちゃったよ。もう でも楽しかった。
ちょっとあの、はい、思ったよりうまかったから、うん、ちょっと意地悪したなと思って、
ね、やめてよ、
だからこれみんなあの聞いてる人が、はいはい、うんってなってたと思うねんけど、うん、あれはほんまですからね、阪神タイガーススポンサー
これ、あそうなんだ
あそうそういやこれはほんまですよね、
へえ、
いやそうそうそうそう、
お
そうそう、
これすごい
多分
いです、ね、
ちゃんと言っとかんとなんか
嘘みたいに聞こえるもんね。
でその後自分の紹介してましたね。
してましたね。これどしっかりと。
これほんまに乗っ取り、はい、1回目から乗っ取りをね、
うん、
ちょっとやってるんですけども、次どうすんねんっていうぐらい乗っ取られたんで、これで第1部完了ということで乗っ取りは、すいません、ありがとうございます来てもらって。
こちらこそどうも。
いや。
なんかありがとうございます。
今までと違ってね、一応知ってる中なんで、
うんうん、
またまたでもあなたあれでしょ、
なんすか、
もうラジオ女王でしょ。
いやそれ言ってんの辻さんだけなのよ。
ラジオ出まくってるでしょこの人。
そんなことない、そんなことない、
僕よりね喋ってるでしょ。
そうそう、
もうめちゃくちゃ
本当にやめて、喋ってないから。
もうみんな気づいてるよこの最初の喋りで。もう最初の
気づいてない、
日本の社長辻野からもうみんな気づいてますよ。あこの人はメディア慣れてはると。
勘弁してくださいよ、全然そんなことないです。ちょっとだけ多かったっていう感じです。
あれもね僕たまに聞いてますよ、あの橋本さんとの、
あ銀シャリの橋本さんとの、
はい、
あのクロスポットっていうね、
橋本って呼んでるでしょ、もう
橋本だね。
橋本って呼んでるんですよこの人。
違う、番組の中で決まったのよ。
ああ初
対面だったから、
ね、
そう仲良くなるのに呼び捨てでやろうって言って、うんうん、普段から橋本にしてる私は、だから慣れるために。
まあ僕もじゃあ辻でいいですよ。
いや急に辻今
だほんまに言うと橋本さんが橋本になったら、
うん、
お前とかでもいい。
え辻さんは
だって橋本さんがね大先輩やから。
じゃなんかそうん、3回に1回ぐらい通じて言ってみるね。
あなるほどね、
うん、
5回5回に1回おいてめえとか。
そうそうてめえはちょっとさすが
に
言える時に差し込んでいくね。
いやありがとうございます、ほんま来てもらって。
いやこちらこそどうも。
お忙しい中ね。
いやいやいや全然。
いやいやいや、じゃあまず最初鈴木まみこさんの、
はいはい、
年表用意していただいてるんですけど。
いやびっくりした、こんなに
これ
しっかりとした年表を用意していただいて
ね、これ調べていただいたんですけど、まあ、うん、あの全然ちゃうよっていうところはね、
はい、
全然言ってもらって。
わかりました。
いいですか、じゃあ。
はい、
1996年、
はい、
生まれ、うん、東京都あきる野市に生まれる。
これちょまず違います。
ええもうちゃうの、もうちゃうの。スタッフさん、えスタッフさん何してんの。もうちゃうの。
すいません、
これ東京都あきる野市、
本当細かく言っていくと、あの府中市というところで生まれまして、
ほう
で国立というところに住んで、その後にあきる野市に住んでます。
あーなるほど。
でそう生まれではない、
生まれぬのって言ったのは違う、
はい、
えその、
うん、
府中市っていうところはどういうところなんですか。
府中市もでも東京でいうとすごい西の方で、山と川だけじゃないけど、うん、もっと栄えてるけど、
はあ、
まあでもあの東京生まれだからといってシティガールではないよっていう感じの町かな。
ほーなるほど、
うん、
ほんでもうう
ん、
何歳であきる野市。
あきる野市はでも6歳とか7歳ぐらいかな。
あじゃあ割と
そうな
ちゃんと物心ついてから、
うん、
買うところに行ったんや。
そうそうそうそうそう、そうなの。
ほんでそこはもう家の周りは山と川しかなかったって書いてますけど、
これはマジでそう。
あきる野市はそうな
の。あきる野市の私しかもめっちゃそれよりも奥というかのとこだったから、もう超観光地みたいになってる今もう、山と川と温泉とかもある感じで。
あそうなんや。
そうそうそうそう。
何してたん、その何して遊んでたんじゃ
あ、ね、何してたかな。神社が近くにあったから神社で遊んでた。
あそうなんや。ほんまにじゃあもう東京の人っていうより田舎出身なんや、
うんうん、そうだね、そんな感じだった。
東京にもそんなとこあるんや。
あるのよ。
うん、じゃあもうそのコンビニとかもない。
コンビニもあでもあ薬局かな。
え
薬局とにか兼コンビニみたいな感じ
とか。あはいはいはいはい、
そうそう、お年寄りもいっぱいだから、そうそうそうそう、
うん、
みたいな感じだった。今はコンビニさすがにあると思うけど、
うん、じゃあそこまで行くのにもちょっと、
うん、
歩いてみたいな遠く、
まあ、そうだね、まあでもうんそうだね、自転車で行く感じだったかな。
あそうなんや。
こんなにここの話広がったことない。
糸井さんと一緒、糸井さんと前のね、
え、そうな
の、糸井さんもめっちゃ田舎で、うんうん、ずっと外で遊んでたって言って
たし、あ、そうなんだ、う
ん、ほんで自転車で移動してたんですか。
そうだけど、そこで自転車乗ってましたよ。
あ、自転車乗ってた。どんな自転車乗ってた。
いや、いいよ。そんな広くなくて自転車
を。で、うん、この時に最初に音楽を聴き始めたんですか。
あ、そうですね。
この、
うんうん、5人家族で、
あ、5人家族で、
そう、いろんな音楽が割とかかっていて、
うん、
その中で、
はい、
そう、父親が車でかけていたハワイの音楽。
ハワイの音楽。
そう、だからカセットテープがあったんだよね。
ああ、
そう、
ハワイアンやフラの有名なアーティスト、
うん、
マイキアユレイク、
そう、
ほう、
マイキさんね、
へえ、
のプーオニオニカ、
カセットで、ええー、なという、
なんかこれが特になんかフラで聞くようなさ音じゃよりもめっちゃなんていうのポコポコした太鼓の音と、
ほうほうほう、
このマイキさんの声だけみたいな感じで割となんかちょっと、うん、なんていうんだろうな、リズムのが面白いみたいな感じだったから子供でもなんか楽しめたんだよね多分。
ああ、そういうことか。そうそうそう、ちょっとあの楽しい気分になれるって感じで、
そうそうそうそう、
なんかいい、なんかいいなみたいな、
そう、面白いみたいな感じだったから。
へ
え、何聞いてたの辻さんって、一番最初の記憶何、音楽の、
ああ、
おぼろげに覚えてるやつとか。
ああ、
私それがこれなの、マイキさんなのよ。
そっか。
そうで、今実際に実家帰ったらこれがあって、うわこれ覚えてるって言って思い出してたの、どんどん私の原点これだった。
なるほど。
そう、
でもほんまに音楽とか全く知らん状態で、
うん、
この曲ってすごいなっていう、なんか聴いてるだけで泣きそうになるなって初めて思ったのが小学校の時の、
うん、
多分再放送でドラマ見ててんけど、
うん、
エンディングでミスチルのトゥモローネバーノーズ
が
流れてて、
へ、
何これ、こんないい曲ってあるんやみたいな、
へ、
っていうのをむっちゃ覚えてる。
そうなんだ、
なんなんこの曲すっていう思ったのその時は。
ミスチルすご、
う
ん、
そう、
そうなりて
ー。いや、子供たちほんまに小学生がわーっていう、
それはすごいね。
うん、
あでも私あややの CM のさ、シャンプーの CM とかでねえ迷わせくしなのキュー
ティ
ーとかも、うん、あれは私も衝撃だった、なんて素敵な曲なのって
してる。いや確かに
思った、テレビ見てて。あとなんかすごい手が青いペンついてるよ。
あ、ほんまや。ごめんなさい、あのね、メモのね、
あ、メモのね、
メモのペンがついてました、うん、
気をつけて。
あとってあんま繋がってないよ。これあとその手にってびっくりした俺の、あややから、あとさ繋がってないですよ、ちょっとやめてください。小学校、
はいはい、
はい、その次小学校入りますけど、ね、
はいはい、
これはもうそのあれですか、うん、あのアキルノシのままですか。
アキルノシのままだね。
じゃあその近くの小学校に通ったということで、
うん、
これ近所に住んでた、
うん、
4歳上の女の子に憧れて、
うんうん、
ピアノを習い始める。
そうなんですよ、
知らなかった。以後8歳から15歳までピアノを習う。え、ピアノできるん。
いや、まあ、楽譜読めるってだけだよ。でも
今は、
今も頑張ればいけるけど、そのコードとか分かんないのよ。 C 弾いてくださいとか言われても分かんないから、だからあんまり活かせてない今、はいはいはい、
でもここで音感とかはじゃあ鍛えられたってことか。
いや、どうなんだろう、まあ、やってないよりかはできてるのかな。
えらい否定的ですねピアノ。自分の過去に否定的ですね。このなんか嫌なことあったんですか。ピアノ黒歴史としてえらい語ってますけど。あ、ピアノやっぱあれか、
今の気持ちだったらめっちゃ習いたい。
あ、
今の気持ちのまま小学生に戻りたい、
はいはいはい、
けどこの時の私はただその近所のお姉さんに憧れてやるって言ったものの、本当に練習やだなとか発表会とか本当にやだなみたいな感じだったから。
なるほど。
そう、もうあんまりいい感じじゃなかった、ね、
ちょっとわかる。なんか、うん、そういうやらされてる感というか、
そう、
ありましたよ。僕も空手をいとこの兄ちゃんがやってて、うん、通ってたんですけど、
うん、
それも結構やってたけど、なんかほんまやらされてる、あ、嫌やな、土曜日嫌やなとか、
ね、
毎週
わ かる。
好きじゃないのにとか。
そうそうそうそう、やりたいって言ってんのにな、でも私は。
ああ確かに、
始めてんだけど。
確かに憧れてね。
憧れて。
でも7年は相当ですね。
ねえ。
あでも書いてますね、このピアノの発表会が大嫌いで、うん、人前に出るっていう恥ずかしさと、うん、なんでピアノを披露しなくちゃいけないんだという怒りで大泣き自分でやるって言ったのに怒り、ここで怒り
怖いね、
ここで怒ったんですね
そう、もう
確か恥ずかしい。そっか、
ちっちゃい時もさ、なんかなんだっけ、リトミックだっけ、なんかそういうさ、ちっちゃい子が体操やったりさ、なんかそういうあったのよ、そういう習い事が。
ほう。
でそれも人前に出なきゃいけないやつだったんだけど、もうそれもずっと出てなかったし、
ああ嫌で、
そうだからピアノなんての発表会なんて絶対できるわけなかったんだけど、やっぱりそう、この時もまだ人見知りっていうか、
あ
そういうのが続いててボイコットしてみたいな。
この後はもうじゃあ大泣き、怒りで大泣きした後はもう出なかったんですか？
あでも出た気がする。
出た
出た、で
泣き止んで、
泣き止んで出たけど、
もうしゃあないし、
そう途中でなんか失敗してまた泣きながら
帰った。
そう、
なるほど、
プレッシャーに弱い、自
信もないし。
そうそうそう。
ほんで15歳で辞めるのはどういうきっかけで？
うん、もういいかな、さすがにもう本当に辞めたいってなって、
あ
辞めていいですかって言って辞めた。
で辞めてもうピアノは、
うん、
触らなくなった。
ピアノは触らなくなった。
でもう忘れちゃったってことか、技術的には。
そう
なるほど。
そうだけど最近またピアノ買った。
えじゃあまた始めんねや。
そうなんかね、そうそうそう、
ええ、やめ
やろうと思って。
えギターは、
ギターは
こんな感じなん、いつからやったの？
でもね、それこそ2020年コロナが流行り始めて、家なんかステイホームみたいなのがあったじゃん、その時にギター買って始めた。
めっちゃ最近やん。
そうそうそう、
3年ぐらいか。
3年ぐらいだね。そうだから全然別に弾けないけど、コードもやっぱそれも分かんないけど、
うん、
ネットで調べてとりあえずなんか押さえ方だけ分かるからやってたら、なんかいい感じの音っていうのを分かり始めて今練習中
で、もう曲もそれで作って、ギターで
なんか、うん、2個ぐらいコードがあったら いけたみたいな
天才や。
いやいや違う違う、
すごいな
みたいな。だから辻さんめっちゃうまい。
あうまい、
すごい。
あそう、見に来てくれたもんな。
見てる見てる、本当にうまいよね。
いやいやいや、そんな
びっくりしちゃうよ。
でお兄ちゃん2人にお下がりでもらった iPod に入ってた、
うん、
リップスライムやキック・ザ・カンクルー、
うん、
デフテック、
うん、
相対性理論、
うん、
さらにクリームシチューのオールナイトニッポンを聴く。
はい、
これがルーツと。
そうですね、
音楽の
ルーツっすね。そうそうそう、
リップスライムはやっぱそのルーツなんやな。
めちゃくちゃルーツ、
もう一番、うん、後でも出てきますけど。
出てきますね。うん、そうリップスライム、そう、う
ん、だこの音楽のルーツは この方々で、このクリームシチューさんのオールナイトニッポンも、じゃあお笑い好きになるきっかけ。
そうだね、これはでもラジオ好きになるきっかけかな。お笑いはね、もっと前から好きだったのよ。
あそうなんや。
うん、そう、それこそ兄2人が10個と7個年離れてて、
はいはいはいはい、
だからなんていうの、私がすごいちっちゃい頃、幼稚園の時とかもなんかお兄ちゃんに憧れて深夜まで頑張って起きてるみたいなやつだったから、その時に やってたうちぴーとか。
うちぴーは一番好きやったな、ね、一番好きやったわ。
面白すぎるよね、
あれ。やばい、あれ、
うん、
俺だって野球部でさ、
うん、
朝練で、
うん、
6時とかに家出なあかんのに、
うん、
もう深夜にわざわざ目覚ましして、うちぴー見て、ほんでまた寝てみたいな、で録画もしといて、
うんうん、
また見て
めっちゃ好きじゃん。
いやうちぴーめっちゃ、
いや
エグかった、
うん、面白すぎたもんね。
そう、
あの時、そうだから6歳ぐらい
に、あ
でも
すごいな、あの小さい時にあのうちぴーってさ、
うん、
すごいなんか濃い番組やん。
そうだね、別に上品ではないしね。
そうそうそう、ほんまにほんまにそう。
そうそうそう、なんだけどなんかすごい面白くて、それからなんか
好きにな
ってたのよ。で、まあクリームシチューのオールナイトニッポンはだからお笑い好きだったから、そこから聞き始めて、クリームシチューさん好きだったしっていうので聞いてたら、すごいラジオというものに、深夜ラジオにハマってって、
はあ、
それからいろんなところ
に。そっか、ラジオか。
そうそうそう、
で、中学は、中高は部活に入っておらず、吉本無限大ホールによく通ってた。これはほんまですか？
これはまあよくそうだね。高校生って高1とかは通ってたかな。
へえ、うん、その時は誰が出てたの？
この時はね、アームストロングさんとか、ブロードキャストさんとか、ラフコン、チーモン長中、はいはい、ピクニックさんとか、
あそのメンバーがが
っつり、私が多分高1とか中学生とかかな。
誰が一番こう好きだったんですか？
私でもカタツムリさん好きだったんだよな。
え、カタツムリさんってあのピーチさんがおる？
そう、ピーチさんもいて3人組
トリオやな、
うん、で、そうそうそうの、そのそれの前の2人組の時に、あ、カタツムリさん、
もうそういう、
そう、減って
ん、名前一緒、なんかバンドみたいな感じなんや、
あ
の
確かにそうだね、
いろいろ変わってんや、うん、カタツムリさんってそんな長いんか。
うん、
俺ちょっと上やと思ってた。
ああ、そうか、
ああ
その時、
そうなんや、出てすごいな。
そうそうそうそう、
カタツムリさんが好きやったんや。
じゃあカタツムリさん、なんかでも全体が好きだ。
あ、なんか箱押し、
箱押しみたいな、なんかとりあえずその無限大ホールっていうものが好きだったの。なんか、
うん、
なんかね、そこになんていう、通ってることが楽しいみたいな、
なるほどなるほど、
感じだったから、そうそうそうそう、行ってたね。
で、
うん、
中1の時にお母さんに連れて行ってもらって、うん、初めて音楽のライブに行く。
そう、行ったね。なんかなんて言うんだろう、コンサートみたいなのとかは あったけど、
はあはあはあ、
好きなだけど自分でこのバンドが見たいっていうので連れてってもらったの。
なるほど。
それが中1の時にモーモルルギャバンっていうバンドが
好きで、はいはいはい、
で、ね、見てみたいってなって一番前行って、うんうんうん、もうだ衝撃受けた。モーモルルギャバンのライブ見たことある？
はい。
なんかね、ドラムボーカルなんだけど、
は
あ
はあ、
もう裸なのよ。裸でドラムボーカルで、もうすごい熱を持ってやるから、それを一番前で中1の時に受けた時に、うわ、かっけーみたいな、これがロックだみたいななった。そうそうそうそう。
そっか、バンドも好きやってんな、うん、じゃあ。
そうだね、なんかいろんな音楽が好きだったな。うん、
でこれ、ここで音楽やりたいなとかはもうちょっと思ってたの？
うん、いや全く、ま、全然もう音楽何かをやりたいって気持ちがなかった。
あ、
人前に出ることが嫌だったから。
その黒歴史があるから
黒歴史
ピアノの野郎が。
そうそう、
そうか、そう、私は別に出なくていいと、うん、
出なくて
見る、
それだけで、うん、OK ですみたいな。
お笑いとか音楽見るの楽しいなぐらいの感じだった
よ、う
ん、
そうそうそうそ
う、うーん
って感じだった。すごい、うん、
中学学校では一応大きなグループの枠にはいるけれど、
うん、
ニコイチ関係の女の子とお笑いの話とかラジオの話をしていた。
うん、そう、うん、そうだね
今どうやって調べたん？
なんでこんな知ってんの
そうなんや、
誰これ作って
た？わかるわ、俺このだからこのために、うん、あのうちピーとかも深夜起きて見るとかやったもん俺も。
いやね、そうそうそうそうそうそう、
昨日おもろかったなっていうためにね。
ね、その話だけしたいからさ。
じゃあこれあれや、もう俺もそうやったけど、
うん、
あいつら見てないよ、おもんないなとか思ってたんちゃん。
いや思ってたよ
思ってたんやいやそうやな、
ああみたいな、こんな、こんな面白いのしてないのかわいそうにみたいな。
あいつらまだまだあんなおもろい思ってるやんってことよな。
そうそう、
いやこれはありますね。あの音楽とかもありましたね、
うん、何聞いてたの？その時は
それこそこの中学の時に、
うん、
なんか道徳の授業で、
うん、
副担任の美術の先生が、
うん、
あのブルーハーツの青空を、
うん、
言ったら、人は見た目で判断してはいけないみたいなことを言うために流して、
うんうんうん、
僕の好きなバンドでとかって、
うん、
でそこでめっちゃハマって、
めっちゃいいじゃん、
ブルーハーツにハマって、でちょうど、
うん、
アルバムをなんかもう特に解散してんけどアルバムを出したのよ、ブルーハーツが。
へえ。
でそれを買ってもうブルーハーツ大ハマり。
へえ。
もうないバンドやけど、うん、っていう。
うんうんうん、
でちょうどビートルズもアルバムを出したのよ、
うん、そのタイミングで。
そう、ワンっていう、
うんうん、
でその2つをもうひたすら聞いてた。
あ、そうなんだ、うん、超ロックな少年だね。
そうだそれまではミスチルとかそういうスピッツとか、
うんうん、
もう一通り聞いてたけど、
うん、
もう俺はそんなん過去がないかのように、
うん、
俺はもうそんなん聞かねえよ みんなが聞いてるやつを知らねえみたいな感じだったな、
うん、そうだったんだ、いい先生だね。
そう
ね、よかったね。
そうやね、ほんまに、うん、ほんで、あ、ほんでこれ小学校の頃から聞いてた、
はい、
リップスライムの熱帯夜のミュージックビデオを見て熱中、
うん、そう最高なんだよこのミュージックビデオが。
いやちょっと見ました。
見ました、
はい、かっこいい。
こんな
でもあれもまあまあ男臭い、ね、ミュージックビデオじゃないですか。いや
そうなんで、でも私はそれが最高で、なんてセクシーでかっこいいんだってなったのよ。
君ちょっと早いよね、なんか全部全部お兄ちゃんの影響なんか早いよね、なんか感性が。
そうなのかもしれないね、確かに。
なんか同い年ぐらいの感じよね、
う
ん、
そうね、
うん、
もうでもそう熱帯夜が良すぎてこんなに素敵なおじさんたちがいるんだって思ったの。
あ、
仲良さそうなのも伝わるし、
はいはいはいはい、
アイドル視してたんで私は、
うん、
リップスライムアイドル性がすごいあると思って、キャラクターが立ってるし、
そうなんや。
そう、例えばスーさんは声が低くてペスさんは声が高くてもそうだし、なんかセクシーな担当と王子様みたいなイルマリとみたいな感じで、
そんな、いろんな、
そうそうそうそうっていうのがあった。なんかこの時とかみんなカラーとかさ、少女時代とかハマって嵐、うんうんうん、イエーイみたいな感じだけど、うんうん、もうリップスライムっしょみたいな、それこれが最高のアイドルだからみたいな感じでずっとハマってた。
へえ。でこれはもう一人でハマってたの、そのおったん。
いや、いなかったね。
あ、おらんかったんや、
うん、
一人で聞いたんや。
だからお兄ちゃんだよね、お兄ちゃんに話してた。
ああ、
そうで、お兄ちゃんはめっちゃヒップホップ好きだったから、いやマジかっこいいよねとか言って取り合ってくれたからちゃんと、そう会話に。
で歌詞カードを読みながらラップの真似をし始める。
そう、
うん、ここでじゃあ、
あ、でもこれ一番最初はリップじゃなかった、私歌詞カードでラップし始めたの。
え、誰？
Nobody knowsの心躍る、
エンジョイ、
そのあれを小3の時に覚えたの。
え、早いな小3で。
小3で覚えて、うん、であの私その日小学校3年生の日直で黒板消しながら、うん、エンジョイ音楽を続けるって一人で歌ってたのそしたらその時あの日直って2人でやだいてやるじゃん、その時の一緒にやってた中村さんっていう女の子が、うんうん、エンジョイ音楽になり続けって言ったら、一応に届けたいみたいなことって入ってきてくれたの
、
それで、え、あんた心踊る歌えんのみたいになって、
めっちゃええやん。
その子もお兄ちゃんがいたから、
うん、
それこの曲めっちゃいいよねとかって言って、それからだからラップってかっこいいよねっていうのはその時から思い始めた。やっぱ歌詞歌えんのかっけえみたいな、早口かっけえよねみたいな。
めっちゃいいな、それ。
そう、
まんまミュージックビデオにしたいぐらいやもんなその日直の
確かに。
へえ。
それがあったから、だからリップももう絶対歌詞カード見てラップ覚えるみたいなのはもう流れでできてたのかも、自分の中で。
なるほど。
そうそうそう。
ああ。そして高校。
うん。
はい。高校2年生の時に、
うん、
写真を撮ってる共通の友人の紹介で、
うん、
レイチェルと、あ、ここで。
そうなんです。これは
レイチェルと出会い、遊ぶようになる。
そう、なんかね。カメラが趣味な人がいて、うん、写真を撮ることが、
うんうんうん、
その人はあのツイッターで知ってたのよ、私もレイチェルも、うんうん、その写真を撮る方も、
はいはいはいはい、
そうで、その撮ってる女性の方が主婦やりながら写真撮ってる人で、でなんかレイチェルとその人、私とその人でつながってて、
うんうん、
でレイチェルと私がきっと気が合うだろうし二人の写真を撮りたいって言って、
すごい、
その出会ったのが最初。
へえ、この人のおかげなんや。
そうなんです。だからね、なんかここに書いてあるけどモデルとして活動してたっていうのは、
あ、書いてますね。
うん、違くって、
あ、これちゃうんや。
これかっこいいかなって思って、あのチェルミコ始めたての時に2人で言ってたの、勝手に箔がつくと。
私たちモデル
あ、モデルでやっててみたいなとか言って
ちゃうん
だ。嘘、これ嘘です。
あ、嘘なんや。え、
別にモデルっていうか、なんかまあなんて言うんだろう、お遊びみたいな感じで撮ってたから、
うん、ああ、別にそのお金を稼いでたとかじゃなく、
そうそうそう、もう全然ちゃんとあのしたモデルさんの感じじゃないので、で多分これウィキペディアとかにも多分書いてあるんですよね、これ早く誰か書いてください、書いてください、誰かお願いします。
なるほど、
はい。
ほんで、
うん、
その撮影スタジオでレイチェルさんといて、
うん、
リップスライムが BGM で流れていたのが、
うん、
意気投合したきっかけ。
そうなんです。
あ、ここもじゃあ、うん、その似たようなことが起こるんですよ、あの日直の。
そうそうそうそう、
ね、あの、え、好きなのみたいな。
そう、マジでみたいな。え、ジョイント全部歌えんのみたいな全かぶせできんのみたいになって、もうその日のうちに、うん、もうカラオケ行こうよみたいになって、うん、そう、ちゃんと連絡先交換して、そうそう、カラオケ友達みたいになってったかな。
レイチェルさんはちょっと年上ですか。
う
ん、
そうなのよ、3歳上で。
でももう、うんうん、マブダチみたいな感じで。
え、本当そうだね。中高私だから部活も入ってないし、もう速攻家帰ってたから、うんうん、あの外で遊んでる方が楽しいって思ってたから、うんうんうん、レイチェルとも頻繁に会ってた。それで、てかこんなに私の話すんだ。
私こんな、そうですよ、
びっくりした。
そんなつもりじゃなかった。
カップしてくれんだね。
そうそう、もちろんですよ。
あら、すごい。
ちょっと、うん、だいぶ長なってここまでで一旦時間が来ちゃいました。
わかった、
じゃあ続きは次回ということで。
OK、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、エンディングです。で、楽しかったですね、ほんま。次回もね、引き続き、鈴木萌子さんとお話しします。次はチェルミコの結成のね、話とかも聞けたらなと思います。はい、ということでちょっとお便り、感想をね、いただいております。読ませていただきます。ラジオネーム大阪在住楽しいさん、ありがとうございます。糸井さん、19年の現役生活お疲れ様でした。阪神ファンかつ日射ファンの私としては、糸井さん節と辻さんの対談を楽しめてニヤニヤが止まりませんでした。ありがとうございます。糸井さんの引退、日射さんの東京進出が決定して、なんだか寂しい気持ちでしたが、こうしてお二人の活躍を拝見できて幸せです。ずっと応援させてください。今週もせーの、糸井ならやれるや。ありがとうございます。というわけで、そうなんですよ、そのここにも書いてもらいましたが、東京に進出することになりまして、何も変わらないとは思うんですけどね、その住んでるとこ変わるだけで。この番組もね、できればね、ずっとやらせていただけたらなと思うんで、皆さん、引き続きよろしくお願いします。ということで、番組ではリスナーさんからの感想メールを募集しております。宛先は辻@abc1008.com、 tsuji@abc1008.com です。よろしくお願いします。そして番組ツイッターもやっております。そしてこの番組は Apple Podcast や Spotify をはじめ各種サービスで配信しておりますので、よろしくお願いします。ということで、日本の社長辻の耳を澄ますな、次回も軽い気持ちで耳を澄まさずに聞いていただけるとありがたいです。ありがとうございました。